主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき、
おもれき
453回ですね。
453。
はい。なかなかね、コロナ禍でね、
はい、
映画館に映画見に行くのもちょっと躊躇
そうな
んしてたんです。
だってもうスカスカじゃん、席空いてるし、うん、
だし見た映画もそんなに
あ
ちょっと出し惜しみしてたじゃないですか、ハリウッドさんなんかは。
ああそうか、うん、まああえてこの時期に出さなくてもってことか、うん、客が入んないんだもんね、うんうん。
でちょっと久々にね、1年ぶりぐらいね、うん、映画館行きましてね。
ほう、何を見ました？映画見て
みますよ。ウエストサイドストーリ
ー。はあ。
あの、リメイク作品ですよ。
新しいやつですね。うん、なんかやってましたね。
もうケリーさん、あの、ウエストサイドストーリー大好きで。
ああ、なんかどっかで言ってましたね。
うん、あの、DVD も、なんかスペシャル版みたいなの持ってるし、
うん、
で、リバイバル上映映画館でね、
うん、
あのナタリウッドのやつね、
はい、
あれも何回か見に行ったりとか。
ずいぶん昔のやつですね。
60年ぐらい前ですよ、ね、それ今回ちょっとリメイクで、
うーん、
あのスピルバーグが
監督なんですよ。そんなんでしたね。
どうです、こう、あの日本も海外も問わずよく映画もリメイク作品ってあるじゃないですか、
うん、あるね。
どうです、リメイク作品って受け入れる派？ダメ？ひどい時ひどいのあるし。
まあね、うん、まあ、うん、超えるのはないよね、まず。
そう、なんかやっぱ最初の作品を見てしまったら、やっぱそれが記憶に、
まあね、
ついてしまうので、
ね、まあ、今の人が見ればそれが、まあ、最初の体験になるから違うのかもしれないけど、ね、なんかずるいよねリメイクって。
あ、
まあ、歌とか、ね、アニメなんかでもありますけど、
ね、なんか、うん、でもね、今回のウエストサイドストーリーは、あ、許容範囲で終わって、あ、よかったな。
まあまあ、個別の作品と考えればいいのかもしれないですけどね。どうしてもその比べちゃうとやっぱりどうってなるけど、そうそうそう、うん、
ちょっとね、ああって思ったのは60年前に、
うん、
あのウエストサイドストーリーってプエルトリコ系の人と、
はいはいはい、
イタリアだっけ、
うん、
の人 あの少年たちの派閥争い、
うん、
なんですけど、その60年前のウエストサイドストーリーで、あのプエルトリコ系の女性で、うん、あのリタ・モレノっていう女優さんが、
はい、
あの演じて素敵なダンスをね、
うん、
踊ってらっしゃってたんですけど、うん、今回も出てるんですよ、
う
ん、今回おばあちゃん役でね、
まあ、そりゃそうでしょうね、う
ん、出てて、うん、ちょっとそこはちゃんと大事に60年前の作品をちょっと大事にしてくれたのかなとかちょっと思って嬉しかったですね。
それは大事にしたと考えた方がいいの？
私はポジティブに
捉えています。あ、そうなんです。それはなんか宣伝じゃないんですか？客寄せとしてっていう感じ
は
なか
った。いや、もちろんそれもありでしょうけどさ。
いやいや、そのあなたが見た感じとしてはそうは思わなかったわけですね。
ああ、うん、なんかね、リタ・モレノはその出演してるだけじゃなく、なんかその作成のなんかコメンテーターじゃないね、アドバイザーみたいなのもやっていたので、
うん、
まあ作るのに全体的に絡んでるような感じで、あのエンディングでクレジットで出てましたので、
設定とかは変わらないわけ？基本的に
基本的には変わらないですね。
例えばそのプエルトリコ系とかっていうのも、
あ、一緒です。
あ、そうなんだ。
歌の順番が違ったりとか、
時代の設定も
一緒、
当時の状態なわけ、
うんうんうん、じゃないと描けないよね、あれは。ウエストサイドストーリーはね、時代設定変えちゃうとおかし
くて、まあまあ、だから今の例えばマイノリティの人になってるとかじゃなくて、
ね、違いますね。
あ、そういうことね、う
ん、まあ、細かいこと言うとさ、っていうのもありますけど、まあ良かったですね、うん、
映画ね、うん、
まあ、これがさ、スターウォーズとかこうリメイクとかされたら荒れそうですよね。
まあまあまあね、やっぱりコアな不安がある作品っていうのは
ちょっと難しいよね。新作作ってもブーブー言われるし、
うん、ね、ああやって、まあ、息の長い作品ってもうだから、ね、最初から今の最新作なんてそれだけでも何十年も離れてるわけだしね、まあ、ある意味リメイクみたいなもんですよね。
あ、やっぱね、大きな画面で見るのもやっぱいいですね、
映画館、うん、まあね、違うわね。
はい、ちょっとね、映画見てちょっと感動しました。
好きね、ミュージカル
好きですよ、うん、この間ね、京都のね、劇団四季見に行ってきましたよ。
あ、駅の
とこですか。京都駅のとこにあるのね、はい、
ありますね、劇場が、うん、
ちょっと見てきましたよ。
あ、うん、そうですか、うん、なんという作品ですか。
ロボットインザガーデンっていうね。
へー、ちょっと知らないな。
あ、これはもう劇団四季さんがオリジナルで作った、だからディズニーものとかじゃないんですけどね。
あ、そうなん、
うん、やってて、あ、やっぱ舞台もいいね。
うん、まあそりゃそうでしょう。
ね、いいな。
それはライブが一番ですよ。
ね、うん、はい、もっといけるお小遣いが欲しいなと思う今日この頃です。
お金と時間がね。
はい、うん、ケリーサンシティからね、
はあ、
こう京都行くのもね、
ほう、
長い道のりなんですよ。
ほう、
うん、で、どうやって行くかっていうのは道があるから京都まで行けるんです。
そうですね、
うん、そんなわけで
歩いて来られたんですか。
え、
歩いて来られたんですか。歩いて
鉄道で行きました。
鉄の道で来たんでしょ、
はい、う
ん、
その道、はい、今日はですね、ちょっと道、道路についてね、
うん、なるほど、
ちょっと道路の歴史についてね。
道路の歴史、
はい、いやいや、あの道路って大事ですよ。
誰も大事じゃないとは言ってないですけど、
あのシビライゼーションってゲームご存知？
都市経営の。
それシムシティ。
知らん、どんな。
文明を発展させて、強い国になって世界を支配するっていうシミュレーションゲームなんですよね。
ですね。
で、まあそれ最初は青銅とかでしか取り付けないけど、鉄を使える技術を身につけさせてとか、まあ、
うん、
していくの中に、うん、まあそれ、その中にやっぱり道路を、
うん、
こう自分のも支配している国に道路を敷くことによって移動がスムーズになって、
うん、
こう敵からの侵入をこう早く移動して守ることができる重要な設備、
うん、まあ、軍事的に ね、 ね、重要ですね、
なんですね、うん、だから道路ってとても重要。さらにそれが進化すると鉄道になるんですけど、
うん、
そうするともっと素早くね、物資が移動できてっていうので、
はい、
なんか、あ、道路とか道って大切なんだっていうね、
ほう、
ことを心に刻んだのがシビライゼーションっていうゲームなんですよ。うん、だからちょっと道路です、今日は。
はい、
で、参考にしますのはですね、
うん、
道路の日本史というね、
はい、
本で、中高新書から出ております。
中高新書ですね。
武部健一さんがお書きになった本をちょっと勉強してまいりました。
う
ん、
はい。
はい。さあ、道路。まずちょっと日本に行く前に、日本より先に世界で道路って作られてる。
うん。
ので、ちょっとその辺を見ていきたいという話からしていきますね。
はい。
まず最初ですね、道路も、
うん、
ね、道路のネットワークを持った最初の古代国家っていうのがもちろん登場してくるわけですね、
うん、
これがね、アケメニス朝ペルシャ帝国です。
ペルシャ、
はい、王の道っていう道なんですって、
うん、
これね、ダレイオス一世がペルシャ湾近くの首都、現在のイランにのとこにスーサっていう都があって、
はい、
ここと地中海に近いサルディスってとこまでの2500キロの道路を作ったそうです。
はい。
アケメネス朝ペルシャとか、ササン朝ペルシャとか、なんか、高校の時習った記憶はある。
うん、そうですね。
うん。ダレイオス一世ってあれ？
ん？
バビロニア作った人？違う？
うん？
まあ。
あれでしょう。ギリシャに攻めてきた頃じゃないの？
オリエント文明の話？
オリエント、だからほら、なんだっけ。 スパルタとかに、
ああ、都市
国ペルシャ戦争とかその辺の頃の人じゃないの、
うん、あんまり詳しくないと言われましょうね、うん、はい、でまずこれがだからアケメヌス朝ペルシャが立派な道路を最初に作った国かな。
まあまあその意図的なその道路もってことね、うんうん、はい、
で2つ目がローマです。ローマのアッピア街道、ローマ帝国のですね、はい、うん、これは紀元前312年、
うん、
アッピウス・クラディウス・カエクスによって建設がされました、
うん、はい、
西暦200年頃ですね、
うん、
500年ぐらい経ってトライアヌス帝の時代にローマ帝国って最も広い領土を所有するようになります、
うん、
ドナウ川から西のヨーロッパ全土、
うん、
イギリスまで含みます、
はい、
と、アフリカ北海岸地域ま で、
うん、
で地中海全域とドナウ川って
ドイツ、まあ、オーストリア、その辺ですね。
だから今で言うと西ヨーロッパ全域、う
ん、西ヨーロッパから地中海挟んでアフリカの北側までですね。
大きな国ですね。
まあそうですね、
うん、あとトルコ、シリア、イラクあたりの中東エリアも支配した、
うん、
やっぱ大きいね、ローマ帝国、
ね、ローマ帝国ね、うん、
でローマの道ですね、総延長が29万キロ、
うん、
で主要幹線は8万6千キロですって、
うん、
ちなみにね、
うん、
2003年現在なんですけど、2000年代初頭のアメリカの幹線高速道路である、
うん、
インターステートハイウェイが約9万キロなんだ。
あ、アメリカのね、
うん、約20年前のアメリカ、ちょっと今も増え続けてるでしょうから、
まあ、それより多いってことね、うん、
だし高速主要幹線はもう現代のアメリカ並みの距離を誇っていたっていうことですね、うん、でこれアッピア街道っていうやつでしょ。
そうですね、うん、今でも残ってるとこありますね。
で道幅に規定があって、アピア街道、ローマの道は主要幹線道路が道幅12メートルって決められてたんですって、
うん、
で道路の目的としては、なんでこんな道路が作られたかというと、
うん、
軍隊の輸送、
うん、
政府役人の公用旅行、
うん、
生産物の輸送交流と民間人の旅行、
はい、うん、
まあ、民間人の旅行はおまけみたいなもんかな。
まあまあまあね、主にっていう話ですね、う
ん、これはね世界史の授業で習いましたね。
全ての道はローマに通ずというやつですな、ね、うん、
でもう一個ね、古代の道路で、うん、あるのが中国、
うん、
秦の始皇帝の
始皇帝の秦ね、
はい、始動って言います、
うん、
これ南中始動の地は
馳せるですかね、馬辺にやーってですね、うんうん、
の道ですね。これはね、皇帝の通る道という意味だそうです、地道、
うん、
秦の始皇帝が全国にわたる大規模な道路システムの建設を始めます、
うん、
首都咸陽を中心として、
うん、
中国の戦国時代の諸侯列国の首都を連接つなげて、さらに全国に道路を広げていったそうです、
うん、
で総延長は約7480キロ。ローマの主要幹線は8万6000キロだから、うん、10分の1ですね。
うん、
ローマの主要幹線は8万6000キロ。
8万6000か。ああ、7000か。
中国は7500だから、10分の1ですが、ローマよりね、少ないですが、秦っていう国の領土はローマの3分の1程度です。
うん、
で、あと、 建設期間がね10年で約7500キロの道を作った、
はい、
というとまあまあすごくない、
うん、まあね、
ですね。で道幅はね、この地道の道幅は約70メートルです。70メートルって
広いね。
広いよね。日本の大都市の
高速不動路より広いんじゃない？
うん、でこのこれね、であとこの路肩に、
うん、
約7メートル間隔に、
はい、
青松を植えてたそうです。
松を植える、
うん、ですね。でこれ70メートルでしょ、
うん、
でこの70メートルの真ん中の7メートル、うん、横幅7メートルね、幅7メートルは校庭専用道路だったそうです。
あ、70幅のうちの真ん中の7メートル、両端にその30メートルずつぐらいあるわけ
ですね。そうそうそうそう。
ああ、真ん中は校庭専用道路。
まあ、中央分離帯のエリアは校庭しか通れないってことですね。はいはいはい、はい。うん。で、あと、直道。
うん。
うん。これもね、地道の一種とも考えられているんですが、
うん、
首都関陽から北に向けて約750キロの直線的な軍事道路を作ったそうです。
うん、
だから、地道は各国、中国の国々を結ぶ道路に対して、直道は直って本当に直線の直ね。
はい。
の道なんで、直道は軍事道路です。
うん。
で、これは北国から攻めてくる強度。
はい。
の進行に備えるため。で、これはね、現在発掘して調べてみると、約道幅は30メートルあったということが分かっています。
うん。
この直道が中国最初の高速道路に該当すると。
そうな。
と、はい、武部さんはおっしゃっています。
中国最初ってことは世界最初じゃないの？
まあ、ローマの道は高速道路がないのかな。
はい、うん。
で、この地道の目的はですね、全国統一の戦略施設を強化し、征服した国の貴族たちの復活を防ぐ目的。二つ目。征服した国の財宝を関与に輸送。三つ目、建設に必要な資材の運搬、
うん。
ちょっとローマとはちょっと違いますね。似てるとこもあるけど。うん、
まあまあ、基本的には一緒でしょ。
まあ、道は道ですね、
うん。道は道ってどういうこと？
使い方は基本一緒だよね。
うん、
まあ、これがね、ちょっと世界の、古代の世界で作られてた道。
うん、
とね、こうちょっと上げることができるかなというふうに紹介されていました。さあ今度日本に目を向けたいと思います。
はい、
弥生時代。
弥生時代、
はい、
うん、
弥生時代の道路です。日本最初の道路についての文書による記録がありまして、これが魏志倭人伝に載ってます、
うん。
土地は山険しく森林多く、
うん、
道路は金禄の道のごとし、
うん、
これ今風に現代語訳の人、まるで手つかずの自然に近い獣道のようだ。
まあ要するに獣道ですね。
じゃあ道じゃないんですよ、うん、これ。道だけど道じゃない。
道と、まあ、だから人為的に作ったというか、その人がこう移動する踏み分けがだんだん道になってったってことでしょ。うん、
はい。で続いてですね、応仁天皇3年ですね、
うん、
東方の部族が基準して貢ぎ物を持ってきたので、捕虜であるその者たちを使って道を作ったそうです、
うん。
これが馬屋坂の道。現在の奈良県橿原市 大軽町あたりじゃないかと言われています。
うん、はい。
で、なんでこう、馬坂、馬屋坂、うん、馬宿の王の馬屋ですね。で、これね、百済の王からもらった2頭の馬を当時飼ってたそうです。大和王権の方で、うん。で、その馬が通行に耐えられる道だから、馬屋坂の道。って言ったそうです。
うん。
うん。だから、これが多分人工的に、意図的に作った道路の、最初みたいよ。
うん。
王神天皇、ちょっと4世紀、5世紀。
王神。
でっかい、でっかい
国宝ですね。そうですね。2番目に大きな、うん、あ、2番目じゃないか。
二徳天皇のお父さんだっけ、うん、はい。ね、その頃ですね。
うん。
でも、その頃、そうか、奈良でいいのか、奈良県の方に宮があっていいのか。
うん。
はい。で、これ道路ね。
はい。
で、道路にはやっぱ橋が出てきますね。
うん。
うん。で、日本最初の造橋を作られた橋。
橋を作った。うん。うん、
これが、ね、仁徳天皇の時代になります。
はい。
はい。大阪市、生野区
行くの、うん、
行くの区桃谷あたり、
うん、
これ鶴橋駅の近くだそうですね、はい、鶴橋駅の南東にあたります、
うん、
はい、ここにですね、今は、昔百済川、
うん、
昔平野川って言ってたそうなんですけど、
うん
うん、ここにね架けられた橋が日本最初の橋だそうです。
日本最初の橋、うん、
でこの橋はですね、ここに架けられた橋はよく鶴が飛んできたので、
うん、
鶴橋にと呼ぶようになります。
今の鶴橋ね、
焼肉屋がいっぱい
焼肉屋
あるところですね。
そうですね、
ちょうどねこの大阪市生野町桃谷あたりは、
うん、
昭和時代まではね、
うん、
イカイノって言ってたそうです。
そうですね、
あ、ご存知、
はい、
イカイノ、イノシシを飼育する野原で、
うん、
イカイノが今はこういう地名なんですね。でもちょうど古代の大阪って海だったんでしょ、
うん、今のね、うん、大阪の町はね、うんうん、
そんなとこに橋、まあ必要か、だから必要な、
まあまあだから海、河口部というか、うんうん、
でこのね鶴橋のこのにあるこの橋ね、
うん、
ら作られたのは仁徳天皇の時代でしょ、
うん、
その頃からずっと橋がかかっていたんですよね。小野の小町もこの鶴橋の橋、
うん、
歌読んでるんですって。だから平安時代にも続いてるっていうか、
昔からの歌に読まれた道のわけね。
鶴橋ってね、駅降りたことぐらいしかないんですよ、乗り換えで。
な、焼肉食べに行ったんちゃうんかい。
行ったことないんです。
あ、そうなの。
鶴橋って降りたことないと思う。その JR と近鉄の乗り換えとかで、
うん、
降りるって言っても駅構内でつながってるから。
そうですね、改札ピッて出る
です
ね、
駅の外出たことないと思う。
あ、そう、
うん、ただあの駅降りると焼肉の匂いが、
まあまあね、店もたくさんあるし、
するでしょ。
でいわゆる在日朝鮮人の人がたくさんいて、
うん、
コリアタウンなんてて、キムチとかいろいろ売ったりしてますね。うん、まあ、それだけじゃないけど、うん、
焼肉映画にもあるの？
いやだからそのコリアタウン、在日の人がいろんなそういう観光系の食材とか売ったりとか、まあ市場、昔からね大阪の市場もあるから、魚屋さんとか。それこそほら近鉄に鮮魚列車って走ってたでしょ。
鮮魚列車ってあったっていう、う
ん、あれってまさに伊勢の漁師さんとかがあの辺り鶴橋辺りまで持ってきて。
あ、そうなんだ、
うん、
え、あれじゃないの、日本橋の方にさ観光地みたいな市場
あるじゃん。あ、黒門市場、あ、まあまあそれはまあ売り先はいろいろあると思うけど、まあまあ一つとして鶴橋は結構昔からそういう位置っていうかね、
う
商店街とかありますね。
焼肉屋とかも行ったことないです。
あ、本当に？
なんか、うん、よそもちょっと入りにくくない？
いや今かなりもうかん逆に観光地化してるしね、ネタ、まあ、昔は結構、まあ、ちょっと
下町で怖い
汚い感じの店で、うん、まあ、その代わり安いって感じだったけど、今は結構高級な店もあるしね。
あ、そうなんだ、うん、あ、え、連れてってくださいよ、関西なかなか行けないけど、
連れてってくださいよ。はい、
はい、日本初の計画的直線道路、
はい、道路、
はい、
うん、
これは仁徳天皇14年、
うん、
慶中大道、
あ、中っていう字、これ
中、うん、
あ、
うん、
はい、
都、京都の都の京ですね、
はい、
に大中小の中に大きな道ですね、
うん、
これはですね、大阪平野の南北に縦貫する道のようです。で、浪速宮からまっすぐ下がったところに位置することから、
うん、
浪速大道、浪速、難波の大きな道というようになるそうです。
大道、
うん、これがまず一つ、
う
ん、浪速宮ってあれでしょ、大阪城だっけの隣ぐらいだっけ、
浪速宮ね、そうですね、うんうん、
あの辺から、あ、ほら、あれがあるよね、大阪の NHK とさ、
うん、
その上に博物館あるじゃん、
横っちょにね、
うん、
ありますね。
あそこからまっすぐ南に道路が走ってたって見え思えばいいんだね。
まあ、あの浪速宮はもうちょっと後の時代ですけどね、もうちょっと、まあ、あの近くでちょっと、まあまあちょっといろいろ
うろうろしてあるんですけど、
まあまあまあ雰囲気的にはそんな感じで、
うんうん、でもう一個がね、始発道、カタカナで始発道、
うん、
この慶中大道に直行、
うん、
交差する道で、
うん、
当時の大阪南港とも言うべき、
うん、
住吉の津、住吉港、
うん、
から走っている道で、
うん、
これが後の八尾街道、
はい、
になっていくんじゃないかと考えられている、
うん、
大阪の八尾っていうと、
八尾っていう間違いますね、
あ、近鉄の駅にあるね、
あります、
八尾ってね、
はい、
でも大阪なんか、
まあちょっと東の外れの方ですね、大阪の、うん、
が海からつながってるっていう感じが、こう
さっきの大道にこう交差する道ですね、
うん、ような感じで、うん、古いものみたいですね、
うん、
で、あと並木道、
並木、
はい、これは天平宝治3年、
はい、
759年に、
うん、
唐に留学していた東大寺のお坊さんの不肖さん、
不肖
が太政官に願い入れて設置したのが始まりだそうです。
あ、うん、あの不肖、
どの不肖、
あの不肖、どの不肖、え、鑑真和上を連れてきた人じゃないの、陽永と不肖っていう人が、
あ、そうなんだ、うん、そんな連れてきた人っているんだ、
うん、
え、来たくて来たんじゃないの、鑑真って、
いやいや、陽永と不肖っていう人が来てくれって言って、
あ、くどい、
そうそうそう、
あ、じゃあその人ですよ、
ほんまに、まあ、字は一緒だけど、
あ、まあ
多分ね、
不肖ってあの普通のテラス、普通に
テラスって書いてある、テラスですね、うん、
ですが、うん、これは8世紀中頃ぐらいですねって言うけど、よくこんなの分かりますね、記録で、記録をもとにこうやって発掘するとそれらしいものが出てくるってことなのかね。
いや、まだこの時期はちゃんとした歴史があるから、歴史の本がね、日本書紀とか食日本儀とかありますから書いてあるんでしょう、
はい、で次回は律令時代に、
お
ちゃんとした、ちゃんとしたって今までもそれなりに作ってたんでしょうけど、
はあ、
もっとちゃんとした道路っつうのが律令時代になると作られてきます。
はい。
その辺をちょっと、液性ですね。次回はちょっと液性についてね、
はい、
紹介していくってことをしていきます。
はい。
はい。じゃあ、お便りいきます。
手紙。
はい。 とんかつキャベツさんからいただきました。
とんかつキャベツ、
はい、皆様いつも興味深い配信をしていただき感謝しています。幕末の外交官の中でハリスがマレーから来た巡洋艦サン・ジャチントに乗って日本を離れたというのを聞いたので懐かしく思いました、
はい、
私は石油系のエンジニアだったのでテキサス州ヒューストンにはたびたび出張していました。サン・ジャチントとは、
うん、
ヒューストン南東郊外の低湿地にある古戦場の地名です、
うん、
当時メキシコ領だったテキサスの独立戦争でテキサス軍がメキシコ軍を打ち破った場所です。現在は巨大なリフレクションプールとともにテキサス記念塔が建っていますが、その近郊は巨大な石油化学工業地域となっています。
うん、
本日は鉄道昇華の配信でふと思い出したので、鉄道のことを書かせていただきます。前回の東京オリンピックは私が幼稚園の年長の時です。私は浜松市生まれで、東海道線近くに家がありました。幼稚園は東海道線から50メートルぐらいのところにあり、新幹線の高架道路は東海道線と並行に建設されていました、
うん、
新幹線がまだ運転を開始する前に友人と特急こだまが今度上に上がるんだよ、
うん、
まあ、高架を走新幹線になって高架を走るんだよというような、会話をしていたのを思い出しました。当時は東海道線の電車がそのまま新幹線の線路を走るのだと信じていました。まだ当時は昼間から60両ぐらいの貨物列車が多く走っていたのを覚えています。編成の最後尾には車掌車がついていました。まだ高速道路はなく、長距離はトラックではなく鉄道貨物が主役だった時代でしたといただきました。
はい、
とんかつキャベツさんはよくアメリカにも行ってたんですね。
お仕事ですか。
ヒューストン、
はい、技術者の方なんです ね、
うん、なんかこういう技術者系とかなんか理系の方もリスナーさん結構いらっしゃいますね。
あ、確かにね、理系の方はツイッターとか見てて多そうな気はしますね。
まあ、
うん、
理系も文系も問わず愛される番組おもれきですね。
ですな。
はい。うん、サンチャチンじゃ言いにくいねこれね。
サンジャチント。
ね。
うん。
うん、なんかこれこういう地名があるんですね。
これ、この幕末の外交官っていうのはそういうおもれきの回答と。
いや、こんな話をした記憶がありませんが、
ますよね、
なんかの話があった
ね、ご本か何かで読まれたってことね、はいはい、
だと思いますよね、はいはい、ヒューストンってなんかこう宇宙ロケットの基地があるようなところですけど、ね、
打ち上げ場っていう気
は、ね、ちょっとさ、今ってさ、あの宇宙、あの地球と宇宙のあの狭間ぐらいのところにあの宇宙の、なんだっけあれ、基地飛んでるじゃん、うん
宇宙ステーション
あるじゃん。あれだってさ、
飛んでるって
。あれってさ、今ロシアから飛ばしてることが多かったじゃん、最
近。ああ、そうやね。ロシアの。
なるんだよね。なんかみんな絶望しやってますけどね。
打ち合うのかしら。ウクライナ人がいたら。
ねえ、どうすんだよ。だしさ、その物資のさ、箱持ってったりするのだってさ、
定期的に打ち上げてんでしょ、そういう
ね、
物資とか人のね、
やっぱああいうのって平和じゃないとできないんだよね。
そり
ゃ
そうでしょう、
ね、うん、そう、あの東海道線と東海道新幹線がこう移り変わりもご覧になってらっしゃいますよね、
暮らしたかったんですね、
うんうん、まあね、昭和30年代40年代貨物列車が60両編成とか、
うん、
で今ないね、
まあ、今も貨物ってね、ほとんどコンテナしかないしね、うん、
見ますけど、その60両って見ないね。十何両とか20両ぐらい
の、ね、まあ、昔はあのね、あの車輪が2個のちっちゃいやつを連ねてたやつですから、まあ、編成も長いですけどね。今は一両一両が大きいですし、
コンテナなんでね。
コンテナはね、もうボギー車なんで。
あの車掌車っていうのは、ね、一番後ろにちっかい、
ねえ、なくなっちゃいましたね。
あれはもう全滅、
今はもうないですね、原則。
うん、子供の頃見たよ。
あったあった、やっぱもそうですよ。子供の頃はね、普通に貨物のお尻には必ず車掌車ついてましたよね。う
ん、あれ、なんであるの、
車掌さんが乗る。
何するの、貨物なの。
その貨物のいろいろ、なんていうの、どこで切り離したりとか。
そんなの駅でやりゃいいじゃん。
いやいや、それをちゃんと段取りしたりとか。
一応、あ、じゃあ何、その移動中のお仕事してる。
もちろんですよね、転がってるわけじゃない。
あ、そうなんだ。うん、ね、
まあでもいらない存在だったんでしょうね、まあ、なくなっちゃったってことは。まあ、それほど、
まあ特急こだまが上の線路に引っ越しするっていうのは、子供だったらそう思うかもね。今線路の幅が違うしとかさ。
そうやね、
うん、分かんないですよね、ちっちゃいとね。
年齢がバレちゃいますけど、
今さ、駅に行くとさ、
うん、
新幹線の入り口こっちですよっていう案内のマークあるじゃん。
あ、
気がつけばさ、新幹線のあのマーク、ゼロ系じゃないですね。
昔はね、ゼロ系でしたね、確かに。
もう今700系の
顔、今ちゃんと700系の顔してますね。
あの団子っぱなじゃないんだ。
まあたまになんかバスへの出口とかには残ってたりとかね、ちょっと駅によってはありますけどね。
ちょっと時の流れを感じましたね。
うん、
はいね。またね、ちょっと鉄道ネタはまたやりたいところですね。
そうなんですか。
うん、はい、次参りましょうね。次、沖縄のエンダーさんからいただきました。
エンダ
ー、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。コロナは続いていますが、お体は大丈夫でしょうか。このお手紙を読まれる頃には GoTo トラベルが再開できるぐらい平穏になってほしいと願っています。突然ですが、お二人は格闘技がお好きですか。僕は学生の頃にはアンディフグ、ボブサップ、ピーターアーツが K1 やプライドで活躍していましたが、近頃ではあまりテレビで格闘技も見なくなり寂しい限りです。しかし、今年の6月頃、フジテレビで格闘技界最大のイベント、那須川天心 VS、タケル、武尊って書いて、タケル、の、日本人最強が決まるビッグマッチがあるのでワクワクしています。ファンとしては、アケボの VS ボブサップ戦くらい盛り上がってほしいです。そこでリクエストですが、日本発祥の武道格闘技でお願いします。柔道、空手、剣道といったメジャーから達人の嘘か本当かわからない武勇伝までエピソードがたくさんあるので、ネタに困った時はいかがでしょうかといただきました。
うん、
格闘技ですって、水月さん。
もうケリーさんの読み方一つで全然知識がないっていうのがバレバレの感じですけど。い
や、知ってるよ。
あ、本当に？
うん、
へえ。
ビューティーペアとか。
ビューティービューティー、ああの話や。
ビューティーサンシャインですよ。マッハ文明とか。え、ちょっと男性って長州力とか、猪木さんとか、ジャイアント馬場さんとか。
笑われんで、あんた。
いや、ね、やってたじゃんね、
いやいやいや、そうですけど、うん、
そこまで、
ね、そういうあれとは違うんでしょう。
本当？筋肉マンもプロレスでしょ。
プロレスじゃないんじゃない、そもそも。
え、だよ、リングに立ってるじゃん。
なんだっけ、総合格闘技的な。
人間かどうかも分かんない人たちが筋肉マン戦っています
けどね。筋肉マンは漫画やん。
これ格闘技とプロレスは一緒にしちゃダメよ、これ。
ちょっと、まあ、例によって造形がないので分かんないです。
でも K-1 とかプライドって最近の話だよね。
うん、
あの
ボムサップぐらいしか分かんないですね、この中で出てきた人だって。
アンディ・フグって聞いたことあるよ。
うーん、名前ぐらいは聞いたことありますけど、どういう人か分かんないですね。
アンドレ・ザ・ジャイアント
絶対多分笑われてて。
あ、そうですか、
うん、
分かんない。あ、タイガー・マスクいたね。あ、あとサンダー・ライガーか。
あー、違うと思うな。
ハッスル、ハッスル、ハッスル、ハッスルって
なんだっけ、その人、
なんかの人
いたね、
うん、プロレスの人、うん、
いたね。
うん、古舘一郎が喋るやつでね。
うーん、ダメですね。
はい、ごめんなさい。でもその柔道とか空手とか剣道とか、
うん、
こういうののこう武術系の歴史みたいなのはちょっと、
うん、はい
はい。さあ続いてですね、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルメン、
はい、おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しています。ロシアがウクライナに武力侵攻しました。21世紀のこの時代に信じられません。プーチンは何を考えているのでしょうか。プーチンは69歳だそうです。権力者は加齢により暴挙を起こすことが歴史上にもたくさんあります。悲しいことですといただきました、
うん。
まあちょっと最近たびたびうちの番組でもちょっと
まあ、ね、そうですね、まあこの話題は
していますけれども、はい、69歳なんだね。ちょっと最近太った感じあるね、昔よりね、プーチンさんね。
あ、そうなの、
うん、
うん。
なんかね、10年ぐらい前なんかさ、
うん、
日本とロシアちょっといい関係でさ、北方領土を4つは無理だけど2つぐらい返してもらえるんじゃないかな
って、まあ、なんか一時 ね、結構まあ秒読みかななんて時期もありましたけど、
もう今そんなの全くですね。
ねえ、結局無理でしょうな。
なんか利用されただけなのかね。
で、まあもう言ってますよね、向こうの元外務大臣かなんかが。
あ、そうですか。ねえ、こんなにね、ある日突然国同士でも絶交ってあるんだね。
どこ？日本とってこと？うん、ああ。
だって友好国やめたんでしょ。
それは向こうが言ってきたんでしょ。
うん、
こっちは制裁しただけで別に友好国じゃないなんて言ってないでしょ。
もう。本当ね、ちょっと収録してる時点と配信してる時点でさらに時差がありますけれど、
まあね、
どうなってんだろうね。
どうでしょう、もう今、
うん、
いつ頃なんですか。
え、5月ぐらい
初夏、
初夏ですね。
うーん、
ね、ちょっと待ってね、今日はね、今日はね、5月15日よ。
5月15日、
ゴールデンウィークも終わった
と思うんですけど、515事件、うん、
あ、そうだ、515事件ですけど、どうなの、ね、今ね、
ちょっと終わってるのかしら。
本当に今ちょっと単純な感情としては、
はい、
本当詳細な事情はお国の事情ちょっと分かりかねるけど、
うん、
どっちかっていうとちょっとロシアさんが、
うん、
ちょっと悪者系な、
そうですね、
感じじゃない。
完璧にそうでしょう。
80年前のさ、
うん、
日本だって同じようにいろんな国からさ、
うん、
嫌われちゃってさ、
うん、
絶交されたり戦争になったりってしていくわけじゃん、
うん、
こんな感じだったのかな。
うーん、
あ、全く一緒とは思わないけど、
まあね、まあ、そういう議論って、まあ、テレビとかでもやる人いるけどね、うん、まあ、前提が全然違う
から、違うけど、なんか雰囲気はなんか似てるとこあるのかなってちょっと思ったりね、
まあまあまあ、
あの、してますけどね、まあ気持ちよくないね。
ねえ、まあそうですな、
うん、やっぱこれもテレビなんかでもよく言うけど、やっぱ島国は平和ボケせんのかね、私たち。やっぱり侵攻されたことないじゃん。
まあね、侵攻はまあ確かにないけどね、現行ぐらいしかないでしょうけど、
800年だよ、
うん、
ね、うん、はい、さあ今日はね、ここまでにしましょうね。
以上。
はい。
はい。
おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter は、ひらがなで、おもれきと検索してください。
はい。
ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。